どうも、アシュです。
どうも、リョンさんです。
どうも、エドコンです。
最初こう、みんな元気ないって。いやでも今日はリアル開催できてましてね。はい、このアシューテックラジオが。
だいぶ久々
ですね。だいぶ久々ちゃいます、皆さん。
違和感すら覚えますね。
違和感あるよね。なんか画面ないと喋られへん。枠みたいな。ちょっと久しぶりよね、この3人集まるの。
今ほぼ各種でやってるから
ね。
何回ぶりやってるわ。リモートとかも多いくらい。
これ会議室をレンタル会議室を借りて、やってるんですよね、収録で。会社に出勤は僕はしてるんですけど、りょうさんはしてなくて。え、僕もしてた。
僕もたまにちょくちょくしてるんです。
で、たまたまちょっとまあ今日せっかくやしっていうことでメータルスペース取って久しぶりに撮ってるんですけど、これソーシャルディスタンス気をつけながらやらんとダメなんでね。
とてもとアルコールは入
ってますけど、飛沫の速度に合わせてアルコール消毒飛ばしてもらうとちょっと気づいてほしいけど、でも換気してますしね、だいぶ。
そう
っ
すね、そう
っ
すね。
いやでも今日出社すごく多かったっすよ、うちの営業部は。もうかなりちょっと密になる、ちょっと怖いシーンもあったんですけど、はい、もうちょっとね、日常が戻りつつありますね。
はい、はい、
ちょっとアシューテックラジオ今日何やろうかなと思ってたんですけど、前回コーナーができたじゃないですか。
はい、いろいろと。
そう、コーナーをね、毎回やった方がいいかなと思って決めたんですけど、前回出てきた呼び込みくんチャレンジ、
はい、
あれ皆さんところでチャレンジしてもらいましたかね。
やりましたよ。
やりましたよ。
やりましたよ。もちろん。
あれ説明すると、呼び込みくんっていうね、スーパーとかでお客さんを鮮魚コーナーとかに呼び込むための、あれ軽快なね、音楽がポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポみたいなね。あれやばいっすよ、今の恥ずかしさ。
今のあの真似する人前いないです
からね。隣の会議室ちょっとやばいんちゃうかなとか思うんですけど。あれを、まあテレワークしてる時に、YouTube で音源が上がってるんで、ちょっと何分我慢して聴けるかというか、耐久チャレンジみたいなね、で僕の記録は19分58秒やったんですよ。これ自分では長いと思ってたんですけど、どうですか2人とも。じゃあちょっとりょうさんはチャレンジ。
10分ぐらいちゃいました。
10分。
10分いったかな、行ってへんかな。
お家でどんな環境で、お家でやられたんですか。
在宅でしたね、その時は。お家でやって、は
い、在宅中に YouTube でかけて、
YouTube でかけて仕事して、15分ぐらいかな思ったらまたご飯しか出てない
。あれは最初の3分ぐらいはいけるんですけど、
そうですね、
5分経ったら1分バリ長く感じません。あれ、表の音はポッポーポッポッポッポーなんですけど、そこだけ聞いてたら、あ、なんかいける、リズム軽快やし、後ろでね、なんかズンチャズンチャみたいな音があって、そのズンチャズンチャが気になりだしたら、もうちょっとね、精神崩壊しそうになるんですよ。ズンチャ気になりだすのは多分5分後ぐらいなんですね。そこの壁、死の壁を越えられなかったっていうことで。
そうですね、なんか多分、ね、ちょっとね、難しいなと
思って。難しい。まあ、普段お笑いね、番組を聞きながらテレワークしてるっていう意味ある内容しか聞いてないりょうさんにとっては苦痛やったかもしれない。
無音かもしくはそれっていう感じなので。
じゃあ江戸君はどうやったんですか。
僕午前
丸々
午前
に
ずっと聞いてました。
3時間ぐらい。
そうですね、9時半から12時までは聞いてましたよ。
それは攻略法はあるんですか。
え、楽しむみたいですか。
これこうなの
か。攻略法はなんか聞きたいですね。
でも
その旋律、なんかこの音来たら 一瞬だけ難聴なるみたいな。
いやいや
一瞬だけ関節外すみたいな。
逆に僕ズンチャズンチャが好きで
逆やった。
逆にそっちが気になるというか、逆に表のメロディーがいらんぐらいの
メインメロディーラインいらんか。
ズンチャだけでいいけど、まあ全然聴けるレベル。
いやこれはすごいな。これはやばいっすね。
意外といけるんやなと思いますよね。
これは音の攻撃とか結構耐えれるタイプですね。
多分強いですね、それは。
あのモスキート音とか聞こえるんですか？あのなんか一定の年齢層に聞こえる音みたいな。
都市層の音は聞こえます
よ。なんやろ、
これ聞こえないんですか？
地元のなんかに戻ったら木琴叩く音が聞こえるゾーンがあったりすんねんけど、そういう幻聴みたいなんじゃなくて
それは幻聴じゃない
んです。ピントンピントン幻聴じゃないか。
木村カエラみたいな。
木村カエラですけどね。すごいな。でも
いけましたね。
いやそれはでもあれね、逆境をこう楽しむみたいなね、ちょっと営業にも通じそうな
あれそんな
逆境マ
ゾじゃないですか。
無理くりつなげるっていう。ぜひじゃあ3時間が一番今あの長い記録ということ で、ね、保有者ということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しくないな。
これちょっとぜひ皆さんチャレンジしていただいて、呼び込みくんって YouTube で検索したら出てくるん でこうポイントがあるんですよけど、倍速変えれるじゃないですか、
あるんです、ね、
YouTube で、でこれ、0. 何倍速とかにしたらまた違う感じになるんですメロディーが。でなんかね 0.5 半分ぐらいにしたらピクニックっぽい音になるみたいな。で、さらに遅くしたらホラー映画みたいな。すげえゆっくりになるっていう。
まあ、0.2
ずつ、ね、2倍速にしたらマリオカートになるらしい。
イメージは
その倍速だとかを可変して楽しむっていうのも。
なるほど、
はい、呼び込もうっていうんですかね。ちょっと難しい。これ難しいです。呼び込みリストみたいな。
呼び込みスト
っていうね。ちょっと呼び込みくんチャレンジは引き続きチャレンジできる余裕があればやりたいですけど、まあこだわらずテレワークに合いそうな BGM があったら、そこで共有しましょうか。
はい、
はい、ということで、足湯テックラジオ、ちょっとまず定番コーナーいきたいなと思ってるんですけど、まず最初、そうやね、ラインナップはね、美肌教の歌でしょ。今週の泥水、はい、で、今日のお仕事みたいなね、ちょっとそういうラインナップで考えてるんですけど、はい、でその後にちょっと今日のメインテーマみたいなのがあるんで、うん、まずじゃあ僕今週の泥水からいきましょうかね。
今週の泥水
今週の、まあ、この泥水っていうのはちょっと社会人だったら誰しも経験する泥水のようなちょっと辛い体験とか、うん、まあ、でも生きてますみたいな話を、はい、披露しようと思ってるんですけど、今日はですね、商談時の、まあ、事件なんですけど、まあ、カラオケ事件ということで
商談してたんですか。
皆さん商談は普通、お客さん先でやるか、ね、または会社に読んでやるみたいなことが多いじゃないですか、
はい、
僕がこういつかな、2年ぐらい前なんですけど、まあ、社会人7年目とか8年目ぐらいの時、まあ、もう、まあ、そこそこベテランぐらいの時なんですけど、まあ、とあるお客さんを持ってまして、もうかなりね厳しいお客さんなんですよ。もうなんか口癖は出禁にするぞみたいな。出禁二言目には出入り禁止やなっていうのが口癖のお客さんで、で、 まあシステム我々あれじゃないですか、ポンポコ商事っていう IT 商社に勤めてるじゃないですか、はいはい、まあ、システムをねその会社に提案してたんですけど、まあ、いろいろなね競合他社とかもそのお客さんが割とちょっとこうパワハラというか P 寄りというかちょっとそういうチックで有名やったんですね。で、まあ、ただそのお客さんの厳しい要求をクリアすると、ちょっといろいろ仕事もらえたりとかっていうのも あるんですよ、はい、なんかそういう乗り越えがいがありそう。でそのお客さんは僕1年ぐらい担当してて、でちょっとこう親しくなってきたというか、はい、ぐらいの時に結構あるでかい案件の商談があって、で何回かのプレゼンで、もうそれでOK もらえばもう決まるよっていうぐらいまで言ってたんですよ。で僕もこの一挙手一投足っていうかお客さんに対しての電話とか対応とかを、まあ、精度上げてやりたいなと思ってた時に、そのお客さんから電話があって、いつかかってくるか分かんないです。で俺の電話が取られへんかったらみたいな感じなんです今この令和の時代に、まあ、令和じゃなかったかもしれない
ですけど、まあ、
かかってきたらまあまあ緊張するんですね。
はいはい
はい、かかってきたと思って、その日もかかってきて、でバーって出たら、今すぐ来れんのかと、1時間後にちょうど行けたんで、行けますと、で、何社か声かけてて、
はい、
出たところに、またお願いしようと思っててみたいな、そういう雰囲気あるんですよ。で、まあ、そのちょっとでかい案件も絡んでるような話もちょっとその時にしてくれって言われて。
はい、
で、まあ、僕が、まあ、一人でねそんな大きい案件できるわけないんで、何か協力者の先輩とかに、あと他の部署の人にも、うん、SE の人とかにも、すいませんと、1時間後結構大切なプレゼンが突発的に発生したんで、もし行けるんやったらどうすかって言ったら、多分日頃の僕の行いが良かったと言えるんでしょうか、全員予定あったんです。全員予定あって、全員出て、僕以外出てて、はい、外に、
うん、
でもうそのお客さん先に、10分か15分ぐらいあったら行けるみたいな、なんじゃこりゃみたいな、惑星直列感すごいなじゃあ行きましょうって言って、でお客さんに早速じゃあ行きますねっていう電話をしたら、はい、お前やるなって言われたと思ったんですけど、場所変わってんのえどこっすか、お客さん本社はそこしかないんですよ、カラオケボックス言いたいみたいな話なんで、と思って、
そんなあるん
です か、カラオケボックスで商談したことなかったんです正直で指定されたとある南のカラオケボックス屋に行ったんですよでそれもね、その人曰くちょっと会社じゃねちょっと しにくいんや、
ほう
俺も出てるしなんか怖いなと思って、で、指定されたカラオケボックスに行ったんですよ、その何人か引き連れて、
はい、
でちょっと嫌な予感してたんですよ、なんかちょっとなんか嫌な予感するなと思って
嫌な予感しかしないでし
ょでその人の手下みたいな人もいて、
はい、
でその人はすごい丁寧なんですけど、カラオケボックスの前に来たら電話しますねっつって、はい、何号室やって言われて、わかりました行きますって、そのカラオケボックスのジャンボなんとか広場カラオケみたいなところに行ったんですね。そして前ついて電話して、そしたらこう子分の人が出てきて、本当にすみませんねーってもう平心低頭でめっちゃペコペコされて、
はい、
でうわなんか嫌な予感するなと思って、その205号室に行ったんですね、
はい、
そしたらもう明らかベロベロなんですよ、完全に酔っ払ってて、
はい、
でなんか今からプレゼンしてくれるやんなみたいな感じになってもう気まずくて、正直ちょっと怒りを通り越してしまって、ちょっと呆れモードになってで来てもらった人にもちょっと申し訳ないなってめっちゃ思ったんです。でもまあ皆さん大人なんでちゃんとプレゼンするんです、ちゃんと やろうと思ってそしたらなんか5分ぐらいでもうええわみたいな、
お
もうこんな内容ええわみたいなのがあって、はい、突然なしやみたいなのがあって、急に機嫌損ねられたんですめちゃくちゃやなと思って、
酔ってますもん、
ね、で、まあ、とりあえずその場は丸くちょっと収めようと思って、 手伝ってもらって先輩とかにもすいませんと説明してちょっと帰ってもらって、はい、でその、 めちゃくちゃ酔っ払ってお客さんはちょっと次の飲み屋で詳しくは聞くわみたいな感じだったんですけど僕ちょっとねそこで切れてしまったんですよ。
おーで
僕そこで帰ってもらったんですよ。もうやめますって言って、はい、もうそんなんやったら降りますって言って、はい、この案件でそのまま帰ってたんですけど、はい、電話が何回かかかってきたんですけど、まあ、それまでの僕やったら多分出てたんですけど、はい、もう出るのやめて一回むしったろうと思って、はい、でずっとそうですね2日ぐらい無視してて、
はい、
そしたらある日別の電話番号から電話がかかってきて、
はい、
そしたらめちゃくちゃ優しい口調になってて、で結構なんかだいぶ反省しちゃって、でそっからですねなんかいい感じに話が進みましてちょっと見事受注できることになったんですけど、多分そのままなんか乗ってたら、まあ、やばかったなというふうには思ったんですけど、まあ、どっかでちょっとこうなんか多分こう合わせに行くようなところをちょっとツンデレじゃないですけど、まあ、やるっていうのもなんかいいかなってちょっと思ったんですよね。
なるほど。
そうなんかちょっとねそういうのがあって、その案件を受注することはできたんですけど、ウルトラ炎上案件になってそれがちょっと 1年ぐらいちょっと人質になったりとか大変やったんですけど、まだそれはまた別途話したいなと思ってるんですけどね。でも社会人やったら結構あると思うんですよ、なんかこうお客さんが絶対やみたいなとか神様や的な感じの部分ってどっかあるじゃないですか。特に取引が結構あったらいいんですけど、取引があんまなくてなんとか取りたいっていう時ってなんか両者その変な感じになるというか、あると思うんで、なんかちょっとそこでみたいなのがねちょっといるなと思って、それを判断できたのがちょっと良かったなと思いますけど、結構真面目ぞろみず
内容はすごかったですけ
どちょっとねカラオケ屋に行ったんですけど一曲も歌ってなかったです
そんな経験したことある社会人何人いるんですかね、
なかなかいないっていうのがちょっと今週泥水でしたね。はい、ということで、このコーナーではちょっと泥水ちょっと募集してますし、皆さんも泥水があったらぜひ共有したいなと思ってるんですけど、
はい、
次のコーナー行きましょうかね。
はい、
じゃあ美肌教の歌ということでこれはどういうコーナー？ちょっとコーナー説明を。
コーナー説明。
江戸くんから。
あれ、これ僕が発案したコーナーより発展コーナー化されたっていうのが正しいのか、はい、あれですよ。まあお姉ではないんですけど、まあ、ちょっと美肌についてね日々考えることが多いので、まあそれちょっとコーナーでかいつまんで説明するコーナーなんですけど。
いやスキンケアとかね
大事ですか、
ね、前回は脱毛マシーン
を
フォーカスしてってことで、パチンっていうこう光を当てて毛を除去するっていうマシーンを紹介してもらいましたけど、
今週はですね、
今日はなんですか、
はい、まあ皆さん割とこれはやってる人多いんですよ。顔パック、
ああはいはいはいはい、
顔
パックってつけ清みたいなやつ、
スケキ用になるやつですね、言うたら
あれはどうなんですかね、やってる男子多そうな、
いいんじゃないですか、ね、男子
洋さんもやってる、
やってます、
うん、
これやっぱ奥が深いんですか、ね、やっぱ
奥が深いですね。まあ人によって合う合わんとかもありますし、某お安いスーパーとか、
うん、はいはいはい、
こう激安ジャングルみたいなとこに置いてる、
はい、どんどんどんみたいな、
そうそう、だいぶ限定
するそういうところのこうむちゃくちゃ安いものをつけたら肌荒れますって逆に人もいますし、
あそっか、だから本当に安かろう悪かろうみたいな世界なの。
そうです。かといって高いのものが合わへん人もいますし、
なんかよく韓国とかでカタツムリがどうのこうのしてホゲホゲみたいなやつあるって聞いたんですけど、
ほんまにいいのかよくわかんないです、
ね、ああいうガマの油的なもん もあるんでしょうね。
まあ、いろんなものがある中で僕最近買ったのが、はいはいはい、ラッシュのパワーマスクっていうやつでした。
はいはいはい。
ラッシュは皆さんご存知
石鹸屋さんの
石鹸、まあ、石鹸屋さん
いい香りがするミツバチミツバチマーチとか出してる、
ね、そうですね。そういうなんで蜂蜜とか、はいはい、ココナッツとか自然由来のものをふんだんに使ってる。
そこでパックがあるの、
こういうペタってするやつじゃなくて、ほうほうほう、塗りたくる方の、
あーコーティングして、
ただの泥パックみたいなのあるじゃないですか。 あれがこう発火が効いたり、正直見た目はものすごいグロいですよね。ほぼ真緑の、真緑のぐちゃぐちゃみたいな、ブツブツのぐちゃぐちゃ。
それをランボーみたいに塗るんですか。こう、
あ、そうそう、もうまるでランボーですよ。
だから
最初ここら辺に野球選手
みたいな、目の下にこうインディアンみたいにこう、
そうそう、っていうのも楽しみながら。
え、色は緑色、
僕が使ってるのは緑ですね。
いろいろ色が、色とこのパフュームというか香りが、
あ、そうですね、香りで割とこう選ぶ人もいれば、あと効力もスクラブ系なのか保湿系なのかとか。
エド君がお気に入りなのは、
僕はそのパワーマスクっていうのが蜂蜜が確か入ってるのが保湿になってて、あとまあスクラブ的なところの意味合いにもなりますし、
僕本当に顔パック弱者なんで、はい、ちょっと教えてほしいんですけど、はい、まずはなんかそれを顔に塗りたく、はい、保湿した顔になんですか、塗りたくて、
基本的には洗顔の後なんです、
ね、はいはいはい、あ、まず洗顔っていうフェーズがあるんです
まず洗顔まずは洗顔
そっから
洗顔というフェーズをまずやってない可能性もある
そのフェーズをあんまやってないかもしれない。
え、それすごいですね。
普通に顔を水で洗うっていうフェーズ
ーそれで、まあ、いいのか悪いのかは
フェーズで、その顔洗った後にどうすんの、うん、
そこで、まあ、化粧水使うか、そのままパックするかかですね。
じゃあそのこうインディアンみたいに塗っていって、はい、全体にこう広げていって、
まあ、で何分か放置して、
ああそのアリとか顔の上走ったりせん甘いから、
いや、家の中ですから、
家の中、
ジャングルじゃないので、
確かに線路の上に顔で倒れてるわけじゃないし
そんなんじゃないはずなんで普通の人は。
でペリっていう感じなの、その乾燥したら、
本当に泥みたいな感じなんで、
あ、こっちに水でシャラシャラ感じです。その後のこの感覚はどんな感じ、肌感とか。
結構なかなかね表現しにくいんですけど、しっとりしてる気はするというか、なんていうんですかね、
なんかほっぺためっちゃ光ってたらさ、周り明るく見えたりせんせん、
あ、自分の視界で
そうそうない
よっぽど光ってら無理ですね。
それ俺から顔洗った時にあんねんけどそれここに溜まってるんかな、
世界輝くんす
か涙袋ぐらいの下のなんか溝みたいなところに水溜まってるってことなんだ
反射してるんじゃないですか。
ここ出っ張ってんねん、このなんかここの目の下みたいな、
はい、
水棚みたいな
こういうこと、棚足がきましたよ
それは1日に1回朝やる。
あ、それは僕はその毎日やる人もいますけど、そのラッシュのやつは週に2回とか、はい、
あ、そんな感じなんや。
いいっすね。
それを知って何がやっぱりなんか肌がやっぱ違う、その男子がやるメリットはなんか
男子がやるメリット多分30過ぎて後半になった頃に分かるんじゃないです か。
ああ、じゃあやります。じゃあやります。
ターンオーバーですね。確かに
30、そう30前半なんで、
たまにやる40とかでもすごい若い人いるじゃないですか。
いる。
そういう人って積み重ねがある人か、よほどの遺伝子か。
本当にニキビ1個できただけですごくショックで落ち込んねんけど、やるわ。
じゃあテレワークでね、いろいろ不規則なってる人多いじゃないですか。
あるあるある。
そこを最低限しても荒れる人もいるんでね。
ヨウさんは何かやってん
の？僕も、まあ、パックはしますけど、まあ、でも別に洗顔、
保湿をしてる毎日。
そうですね、まあ、
みんなやってんねんな。え、それは平均的になの？
まあ、パックはそんなにハイペースでやらないです、まあまあ、
パックはたまに効くぐらいです
よ。洗顔は8割、9割はしてるからね。ですやな。まあ僕は米炊くことを自炊って言ったりするから。
あ、それ自炊です
よ。洗顔は水で顔を洗ってるのはちょっと洗顔と言えないかもしれないですよね、もしかしたら。
まあ、でもあるじゃないですか、タモリさん的に言ったら洗顔に入る、ね、
あ、なんかシャンプーしてるついでに顔を洗うみたいな。
やばいっすね。それはやばい。
それやばい。
頭皮と顔の皮膚はちゃいますからね。
ちょっと悔い改めてですね、ラッシュ僕も好きなんで。ぜひやります。そろそろ首に出るかもしれないですよね、もしかしたら。首もやっぱりそういう意味では
そのリンパ的な意味合いで言うとあるかも。
いやちょっとこれはぜひ毎週やってほしいですね。これデアゴスティーニみたいに、これまず部分的に行って全部聞いたら全身いけるっていう、もちろんそういう話なんですよね。
いや、腕だけとか難しくないですね。
今日は小指第一関節つけるデアゴスティーニ。
最初5秒ぐらいで終わりですよ。そんなもう何もすることないです。
最初バインダーだけついていいね。250円。それなんかいけそうですね。なんかエドゴスティーニ的な。美肌スティーニみたいな。
次はまたネタ考えときます。次は頭皮
関係でいきます。ああ、俺それめちゃくちゃ聞きたい。
そこはちゃんといつも僕やってることあるんで。
ヘッドスパさ、動画見るの好きで。
はい。
ヘッドスパのさ、動画見たりとかさ、たまにやってもらわないけど、
はい、
髪切りに行った時。
お
あ、これね、床屋談義もやりたいですね。
床
屋談義って本当の床屋談義。
はい。
これはちょっと、髪にまつわるエトセトラをやりたいっすね。
やりましょうか、入れないうちに。
ぜひぜひやりましょう。じゃあ
ではまた来週。
はい、じゃあ今日のおすすめはラッシュのパワー
マスク、
ということで、ありがとうございます。
はい、
じゃあ続きましてが、今週のお仕事ということで、これはね、ちょっと偶発的に発生した
群馬的
こんな話ですけど、
群馬的
まあ足湯テックラジオっていうことで、これそもそものラジオのコンセプトが、テクノロジーで丸々を吹っ飛ばすっていうのがコンセプトなんです。吹っ飛ばすは英語で言ったら、まあ、吹っ飛ばすでつまり足湯のことなんですけど、っていう結構深い意味付けが。実はあって、初回とか始まったんですけど、
はい、
いつの間にかちょっと優しいんで吹っ飛ばすのやめ出したんですよ。
吹っ飛ばせてない。
これね、今週のお仕事っていうことで、まあIT 系の仕事をしてるんでね、やっぱこう紙をなくせとか、前回ハンコなくせとか、丸々を吹っ飛ばすっていうのが日常の仕事やったりするんですよね。 かちょっとね仕事の話もしようかなと思って作りました
ちょっとねって
ちょっと入れとけ的な、
はい、おまけ程度な
んですか。いやどうすか皆さんのこの皆さんは IT 商社で戦ってる営業じゃないですか。
はい、はい、
あの今週なんかこういうなんかもう吹っ飛ばしたとか、逆にこれからこれを吹っ飛ばそうと思ってるみたいなこととかをここに挙げて話をしたいなと思ってるんですけどね。なんかあったりしますか最近、これをどうにかしてくれみたいな。最近ね、僕個人ですけど、まあ、営業の会社じゃないですか、はい、うちの会社ってやっぱね、お客さんもねやっぱ何かで稼いでるっていう、何かしらの営業してる会社じゃないですか、うんうん、やっぱね営業スタイルをこう変えないといけないっていう相談やっぱめっちゃ多いんですよ、はい、だからズームかけるなんとかとか、うんうん、あとは対面ができないんで、非対面でなんかしたいとか、うんうん、結構ねそういうなんか行かずしてなんかやる系がね、はい、やっぱどうしても多いですよね、うん、だからほんまに最近あの展示会とか、うん、ヘイポンポコ商事もねポンポコ展示会やってるじゃない
ですかやる時は
毎年ね、うん、大阪だとか名古屋とかもいろんなところでやってたりとかね、うん、ちっちゃいもんまで数えたらすごい数やってるじゃないですか、うん、あれができないんで、うん、オンラインで展示会やるみたいなね、うん、言ってるじゃないですか。
新しい
そうですね、やるらしいじゃないですかうちも。で問題はオンラインで展示会やるってなった時に、うん、誰がなんかいつ来て、うん、いつ帰ったかが分からへんって、うん、そういう問題があるんですよね、はい、だからなんかリアルな展示会だったら、普通にお客さんが来て、まあ、営業が招待するじゃないですか、うんうん、このどんな手使うか分からないですけどね、
あの手この手
であの手この手でからオケ割引券とか配ったりして、はい、クラシック好きやったら、ね、なんとかフィルハーモニーのチケット渡してみたいな、
は
い、
ありがちですね。
普通の営業的なあれで集客せいっていう感じもあるかもしれないですけど、ね、でもリアルに来たら分かるけれども、オンラインになったがゆえに、誰が来た、誰がどんな反応したかっていうのが分からないんで、それをこう追いかけるようなツールとかソリューションっていうのが結構最近増えてきてるかな、うん、言葉で言ったらデジタルマーケティングみたいなところなんですかね、はい、うん、ここら辺が割と多いですよね、
はい、流行りですよね。
流行りですよね。なんか僕も普段、これを簡単に、僕たちがやってる仕事って B2B 向けなんで、まあ、法人向けなんですけど、うん、これを一般の人向けに説明したら、まあ、Google でなんか例えばなんか検索して、はい、例えば僕が、わかんないですけど Google で、なんか水道の、フィルターを変えてくれと家で母親に言われたとして、うん、あ、わかった、じゃあ検索するわって型番見て水道のフィルターを Google で調べます、はい、で、あ、この型番かって、でそれを Amazon で、発注しますと、はい、そしたら、インスタの方を、あ、まあ、発注できたわって、はい、で届くまで待っときやって母親に言って、あ、ありがとうって、じゃあやれやれ人段落したからインスタでも見るかでインスタを立ち上げると、はい、インスタの広告に水道のフィルターみたいなのが出てくる。
はあはあはあは
あ、みたいな、え、水道のフィルターの投稿したっけ俺みたいな、
はいはいはい、
してないのに繋がってるみたいな、うん、っていうことがね多分あると思うんですよ、うん、なんか手を変え品を変えというか、
はい、
要はその繋がってるんですよね、うん、Google で検索したことがなんか裏でちょっと取られたりとかしていて、はい、でなんかいい感じのタイミングで出てくるみたいな、うん、でフィルターマニアみたいにフィルターをずっとおすすめされるっていう、うん、そこから Amazon に戻っても
フィルターマニア
は水道フィルターマニアみたいな感じ、うん、 んですけど、
スピードフィルターなんか何年か見まし
たけど、あれはなんかクッキー情報っていうね、そのサイトに訪問したら残る情報とか、あとはその家の IP アドレスっていうのがあって、なんか例えばわかんないですけど、フレッツとかそういうの契約してると思うんですよ、家で。で、家族がなんか調べ物するじゃないですか。そしたらこのアドレスの家のこの区画っていうのも分かるんですよね。で、ここからこの検索してるっていうのがもう分かられてて、で、自分は検索、なんかよくあるのが、なんかスマートスピーカーとかが家にある場合、
はい、
あるじゃないですか、普通にアレクサとか。で、例えばその、例えばまあ、焼き鳥、なんか焼き鳥の話してて、家族と、
はい、
久しぶりに食べに行きたいねみたいな話をしてて、で、ネギマとかいいよねみたいな話をしてて、で、そこにアレクサとかがあって、で、アレクサ、なんか、おすすめの焼き鳥屋さんとかないみたいな聞いたら、近くに、なんとかっていう店がありますみたいな、はい、でもそこ行ったしな、微妙やなみたいな言いながら、なんか他のその、まあ、お父さんとかお母さんとか、おじいちゃんとかおばあちゃんわかんないですけど、それぞれ検索するじゃないですか、
はい、
焼き鳥屋さんとか大体そういうのあるじゃないですか、うん、あ、じゃあここにしよっかって言ってて、で、なんか普通に、その後、なんかわかんないですけど、スマホで見てたら、まあ、インスタとかフェイスブックからやたら焼き鳥屋さんすごい来るみたいな。で、自分はその時にスマホで特に調べてないのに、家族が調べてって家族の IP アドレスとかも一緒なんで、出るっていうこともあったりとか、まあ、結構ね、場所で何を、どの場所で何を調べてるかとか、例えばその自分のスマホは今全然別の場所にあって、なんか Wi-Fi スポットに繋がってたら、そこのエリアで調べてるみたいなのが取られたりとかして、
はい、
そういうね、追いかけ、まあでもそれは良くもあるし、まあ、悪く言えば悪いことやけど、結構便利になったりするから、うん、それを企業対企業でもやろうっていうのがデジタルマーケティングみたいな感じで、それをちょっと提案することが結構増えてきてますよね、うん、やっぱ誰が何してるかみたいな。
そうそう、
ちょっと怖いですけどね、なんかお客さんが調べ物しててサイトで、うん、分かられてるんですよ、営業に
絶対嫌っすね。
で、5秒後ぐらいに電話かかってフィルター見てました、ね、水道の
またフィルターっすかね
着信拒否しますよ、
ね、それちょっと怖いっすね。
そういうのはあるね、うん、なんかあります、ニューノーマル関連とか。
ニューノーマル関連
どうですかね、何かあります。
やっぱ最近よく話すのは、うん、ファイルサーバー飛ばしたいお客さんが多いですね。
飛ばしたい、飛ばし、
ファイルサーバーっていうのは簡単に説明すると、家で言ったら外付けハードディスクのすごい版みたいな、
うん、すごい
絶対会社にはあるんですよね、うん、そういったものが。
そうですね、
うん、これが、会社の中に、ま、オンプレミスって前連邦さんかな言ってたかな、さ、今はサーバーじゃなくてクラウドでしょみたいな、
はい、
言ってちょっとこうバズってたの知ってます。知ってます？
初めて聞きましたね。
言ってました
ね。後で説明するとして、例えば自分の家の中に外付けハードディスクの化け物みたいなのを置くか、それかドロップボックスみたいにクラウド上にそういう保管庫があるかみたいなね、そう2つの考え方があるそうですね。で、自分の家に置いてるのをオンプレミスって言って、で、外に出してるのをクラウドっていうみたいなね。で、エド君が言ってるのはどっちの方とかって。
あ、基本的にはもう、まあ、自分のテリトリーの中にある、うん、まあ、ごっついハードディスク
を、うん、
それをクラウドにしたいと。
ああ、 やっぱそれはなんか事故と事故っていうか災害とか起きた時にとかっていう、
まあ、こうたまたま僕のお客さんが多いからか知らないですけど、はいはい、結構こう管理する人がやっぱ年々減ってきてるですとか、
それはありそうですね。
こうある人に依存しすぎて誰ももう見ることができないとか、
属人化みたいな、
そうですね、そういう問題が多いのと、まあ流行りのクラウドなんで、こっちの方がメリットがね、いろいろと
年俸さんも言ってる、
言ってるぐらいなので、
そっち言
ってるディスってる気がしますけど、
いやでもあれすごくよくて、なんか年俸さんがなんかその国会で言ってたのが、今は、サーバーはサーバーじゃなくてクラウドでしょみたいなのを言ってたらしいんですけど、でそれ突っ込まれてたのが、クラウドもサーバーの集合体ですよみたいな言われてたんですよ、
はい、
でクラウドってあたかも見えてないですけど、実際はどっかにデータセンターがあって、でその上に、なんかファイルサーバーみたいなアプリみたいなのがあって、そこを、まあ、見に行かせてもらってる月額利用料みたいな感じじゃないですか、
はい、
それのことを分かってんのかみたいなディスりがあったんですけど、はい、僕はいや違うんちゃうかなと、年俸さんはオンプレミスのサーバーじゃなくてクラウドでしょって言ってるかと思って、
まあまあ
局長詳しいやんそういうことなんじゃないかなと、まあ、どっちに資源を使うのね、だから、だから江戸君が言ったみたいに、クラウドにサーバーを持ってるとお客さん的には管理も楽だし、自分で管理しなくていいしね、
そうですね、
味噌汁をサーバーにこぼして止めることもないし、
よほどのことですよね、それは
、まあ、家に金庫置いとくか、家に
金庫置いとくか、管理は楽ですよね、で好きな分だけ容量も増やせて補修費用もかからないみたいな、魔法みたいな、
魔法いいことしかない
みた
いな、
ただちょっと通信をね、結構遠くにね、イメージ的には遠くにある資料を取りに行くために、そこまでの道のりはインターネットなんで、回線の速さとか関係あるんですよね、
う
ん、だから容量が重いとちょっと大変やったりするよね、
そうですね、
うん、
あと数でしょうね、
数とかね、同時に接続するとか、いやそのお客さんはじゃあ結構乗り気なんですね、
まあまあ現場としてはね、こうぜひやりたいねっていう感じですね、
いややりたいですね、いやもう江戸くんのその提案資料とかを僕ら共有してもらう機会があるんですけど、かなり魂入ってるんですこれはすごい、
まあ魂の込めた資料ですかね、
全部、いやすごい、りょうさんもね、江戸くんも資料を作るのすごい上手いんで、まあ、参考になりますね、ほんま、なんか会社でね、会社のなんか標準のテンプレート資料みたいなやつ、はい、全部ダサいかったりするじゃない
ですか、物の見事に
はあるんですよ、で、よくあるのが1ページ目がご挨拶で始まるんですけど、
はい、
ご挨拶、なんか季節のこうみたいなの書いてるんですけど読んだことない
読んでる人もいないでしょ、
その1ページ目ね、いらんと思うんですよ、
まあ前提で合ってんねやったら別に口で言えよ
そこちょっとニューノーマルじゃないんちゃ
う、うん、
1ページ目どうなんですかね、ニューノーマルな提案書ってどんな感じなんですかね、なんかりょうさんは QR コードとかよく埋め込んでるやん、
うん、
提案書に、ああいうなんかちょっとこうね、デジタルに、
うん、あれは
こう持っていくとか、うん、あれはなんか狙いが、
あれは
Facebook
書き切られへんから
書き切られ
へんっていうので手抜きでやってんのと、まあ、Facebook とかは、
はい、
ちょっとまあ本気からちょっと情報発信をしようって
Facebook で、
まあ、いろいろまあ、はい、本国商事の情報をやったりとか、
はいはい、
トレンドを鳴らそうかなっていうね、登録してねっていう、
いいですね、
なるほど、聞いてるみたい
な、 Facebook にだから自分の、あれですよね、例えば自分が シーモンスターというかこう半魚人やとしたら海辺に相手を誘い込んで戦うみたいな、まあ、フェイスブックに引きずり込んだらこっちのもんやみたいな、
まあまあそうっす
であれでしょ、いきなり突然メッセージを結構上級役員とかに送って営業とかしてるから瀬尾さん海辺に誘い込む作戦このぐらい水の底から
まあまあまあそういうのも戦法の一つですけど、まあ、うまくはいかないですけど
まあね
まあまあダメ元でやってるし
アクセスしてくれたらあれでしょ QR コードに ID とか埋め込んでて相手のあのログとか取れたりするしね、やろうと思ったら
やろうと思ったらそうね、できるってそこまでは今やってないですね
そういう、なんか僕たちで、なんかそうや新しい提案スタイルみたいなの考えるの面白そうやね
もはやもう1枚だけにして、ね、YouTube の動画のリンクの QR コードだけにして
確かに確かに
めっちゃ考えてない
ね
ほんまに
動画系やったら動画系やったら絶対伝わりますもんね
で思う
こんにちはみたいなあの今日はファイルサーバーを提案しようと思ってますみたいな
みたいなのをあの
なんとかやってみたみたいな
映像で作ってそれをこれなんかそれなりのプラットフォームになって見たらどうなんねやろうとか思ってて頑張ろうかなと思ったんですけどさすがにしんどいなと思ってやってたんですけどす、
ね、このねメーカーと商社問題ってあってこういうクラウド系のサービスを提供してるメーカーとかってまあ基本的には営業がさお客さんまあすごくでかいエンタープライズの大手のお客さんやったら担当の営業っているかもしれないけどほとんどが中小企業やからあんまりそういう誰が何社持ってるとかってないじゃないですかだから自分がホームページとかネット上で告知しただけ全部お客さんになるけど商社の場合は結構お客さん何社持ってるとか決まってるもんね、うん、具体的にだから自分の範囲の中でしか PR できへんからちょっとその一つの手段としてなんかどうしようかなって考えた時にでも YouTube やったら全員見れるしねいいかもしれない、
うん、YouTube
は僕は
YouTube の
YouTuber 社内 YouTuber っていうかあの
社内
お客さん社外ってなるんかお客さんも見れるか。
まあ、ヘイポンポコ商事の公式 YouTube チャンネルがあるので、
ああ、
それをまあ、
そこに行くのは勇気いります
ね。そこにそのリンクをあの QR で
持
ってるというか。
あとはあれちゃう YouTuber も詳しくないけど、アカウント取ったらさ、自分あの限定公開できるやん。
URL 知ってる人だけはありますね。
それがいいちゃう。リンクペッて貼って送るみたいな、
う
ん、そう視聴数も出るしさコメント欄もあるじゃないですかでチャンネル登録してねって言って、うん、江戸チャンネル、両チャンネル、足湯チャンネルみたいなのそう、今週の泥水っつってでちょっとカラオケルームで俺やんけみたいな炎上するこれあんまりよくは
こんなお客さんがいたんですよみたいな何みたいな
ちょっと面白いコーナーとか作ってさしたらさ営業いかんでいいかもしれない
ほんまにいかんでいいですね
ねえちょっとした機材をさ家に準備してさスタジオというか、うん、で顔パックしてさ顔をちょっと光らしてここのくぼみに水溜めて顔を光らしてなんかそんなんでもいけそうやね、うん、新しいスタイル
面白い
かもしれないよね、
うん、面白いことだ
うちの会社だって行かなくていいじゃないですか今、うん、事務所に、うん、だからこれなんか良さそうな気しますけどね、うん、
でやってみたいです
ね営業の職種もねあのこういうフィールドセールスっていうかお客さんに行くセールスとインサイドセールスみたいなこう社内営業とあと YouTuber っていうカテゴリーの3つ
どういいですね
デジタルチャネル
部みたいな
デジタルチャネル
部いいですね
デジチャブ嫌だな、なんかそれいいよね
そこは面白いと思うんですよね
それちょっと企画しませんなんか面白そうで、もうちょっとこうま と, まとまって、まとめ、
そう
です
ね、
でまずちょっとやってみる、ちょっとやってみるみたいな、ね、ちょっとだけやってみるみたいな、
はい、かなりリテラシー高い人を集めないと。
ああ、まず自分でコンテンツ作って、まず、
うん、そう、
まず作って、でお客さん何人かにちょっと見てもらって、どうすかって言って、こんな感じでどうすかって言って、で、ああみたいな、リアクションもらって、ちょっとこう、プレゼンするとか。で、それでさ、なんか受注したらさ、うちの会社、なんか、結局、事例ないんかみたいな、事例、あの、大体、事例を聞く受注はしたんか、
はい、
みたいな感じなんです、うん、だから決まればね、
そうですね、
どないでもなるんで、なんかなんかちょっとチャレンジしたい
です ね、
家でね、どういうコンテンツがいいんですかね、ね、なんか分かりやすく解説してみるっていうね、そういうのも一個いいかもしれないです。やっぱ中小企業のお客さん向けやったら、
はい、
ちょっと分からない人もいるじゃないですか、うん、ちょっと解説してみるとか、これをちょっと自分の営業の口で喋るのがいいかもしれないですね、やっぱ。
そうですね、やっぱそのそれいろいろ考えてて、うん、じゃあそこらの YouTuber をスカウトしてやったらいいかと思ったんですけど、それは商品知識も経験もないじゃないですか。
ないない、
なんかこう生きた声というか本物の営業になってないと思うから、はい、それと YouTuber ができることを持ち合わせてる社員って今後めっちゃ需要出てくるんちゃうかと思って、
いやちょっとチャンネル登録数100人でもすごいんちゃう。でも
100人ですね、まあ、その自分の担当してる、
自分の担当してるお客さん100人やったらまあまあインパクトでかい、うん、
進歩してると
思う。100人できてから言ってもいいしね、
うん、
そうで、受注のきっかけは YouTube、あの、江戸チューブで決まりました。
逆にもう自分が営業しなくても気になって見てくれたらね。
見てくれるしね。これ、でもさ、やってそうやけど、やってないんかな？なんかあんまり聞かないよね、競合で。競合でやってるは聞かないよね。競合もまあまあ、ちょっと古い体質の競合が多いですからね。ここで頭一歩抜きんでるのは、YouTube 営業、
まあ、あれじゃないですか、通勤とかで見れるから手軽じゃないですか、まあ、それはね、
で、広告が鬱陶しかったら YouTube プレミアムに誘導して
そこはう
ちあんまり YouTube からもも
らうみたいな友達紹介手数料みたいなないんすかね
紹介手数料、
俺さ、YouTube プレミアム江戸くんに教えてもらって やりだしてんけど、あれ一回課金しだしたらもう無理やわ。あれ
もう戻れないでしょ、
まあ、CM が、ね、あること考えられへん。
いやもうほんまにそうなんすよ
ほんまにさ、
ほんまに抜けれないさ、
俺に CM が入ったらどうなるんやろって。
でも CM 好きなんですよ。
あほー呼び込みくんチャレンジは救ってくれるかもしれへんけど
結構虫が好きですよ、
ね、クオリティ高いやつたまにあるもんね、うん、ティファニーとかドラマ仕立てのやつ
そう、CM きっかけでカモ出しだとしましょう。
あれはだからその自分の YouTube チャンネルにもあの CM 入れるとかね。
あ、それがそう、ね、仕入れ先とかベンダーとかね、
うん、あのちょっと 5秒例えば登録人数が100人になったんですと、
はい、
僕がね、それをちょっとあのメーカーさんとかに言って、だからこの江戸チューブに、広告3秒、
はい、
1秒じゃあ、5000円でいいっすわ、コマ代取るとか、
はいはいはい、
そこまでもしかしたらね、影響力が出てきたら、できますからね。
そう、上司にお前チャンネル登録数何人やねんとか言われちゃいます
確かに
そこで KPI 決められて
どうやって増やすねんよ。
今回のコンテンツは跳ねなかったですねじゃあ次回どうすんねん、卵を生卵5個の分かいや次回は8個にしときます
レビュー会みたいな そんなんなるかもしれないです、
ね、うちの会社の決起会の定番が生タバコを連続で発酵か5個飲むっていう人が大体一人はいるんですよね。それをやるとかね、いいかもしれないですよね。でもなんか、例えばこういう、わかんないですけど、スマートスピーカーじゃなくて今マイクスピーカー使ってるんですけど、レビューするとか、あとはそのお客さんでもこれを試してみたいっていう人結構いると思うんですよ、なんか検証、でも時間がないっていう人もいるんで、それをちょっと何人かそういう声を聞いて、それをちょっと検証してみたみたいな動画とか、こう、いいんちゃ
う、いいっすね。
ただ技術いるっけ、
全然仕事関係ないやろやったら思うんですけど、これなんか新しいチョコボールの味出るんでもさ、新しいチョコボール食べるみたい
な5本に1本ぐらいそうなんでもいいかもしれないですね。
ねえ、ちょっとその人のキャラを出すというか、ねえ、
なんかね、ちょっと結構ぶっ飛んでる人の方が刺さりやすいイメージあるんです
ね、絶対いいと思うよ、そういうの。
なんかターゲット層がね、その大人だから、
これ既存の営業スタイルを吹っ飛ばすっていうのに喋ってましたけど、答えはもう YouTube チャンネルを営業が持つっていうことで、これなかなかいい内容でしたね。
でしたね。
これ
吹っ飛ばしたんじゃないですか。
思ったより良かったっすね。ということで、
ちゃんとコンテンツを作ったら別に顔出しもいらないです
か。うん、そうやね、顔出さなくてもいいし、足湯テックラジオの YouTube チャンネルを作る前に、営業としてのチャンネルを作るっていうことで、決まりましたんで、じゃあまずは YouTube チャンネルを皆さんまず取得して、
コンプライアンス大丈夫ですか、ね、いろいろとなんとかポリシーとかと、
まあまあ、これでもどうなんかな、営業活動の一環にな、らなんか例えばNHK みたいにラベルを全部剥がしとけば OK、 だ会社のロゴが出ない、
はい、
個人、
そういう意味で
まずやるとしたら
難しいかもしれないですね、個人の権利が全部 YouTube、 Google に行くはずなんで、
じゃあですね、じゃあどうすか、シューテックラジオをで紹介して、そのリンクをやるっていう
の一応他人のふりしてみたいな、
顔はやっぱあれです、ビークルビートクルセーラーズみたいな、グリーみたいな、こう顔は
知る、
QR コードか、顔はなんか違う顔、そうそういう感じでやるのかもしれないけどね、ちょっとそれは検討、あと、まあ、VTuber じゃないけど、はい、VR 的なもんでできてるのか、でもそれやったらちょっと見てくれるお客さん少ないかもね、やっぱ自分がやってるっていうことに価値を感じてくれるじゃないですか、
そうですね、
YouTube のような動画の、まあ動画をさ撮ってさ、ワンドライブでもいいし、ドロップボックスにアップしたのを見に行ってもらうんでもいいかもしれないけど、
そうですね、
まあ、ちょっと面倒くさい、
さがね、やっぱりなかなか、
そう、
そこをどう作るかって、
ドロップボックスペーパーは結構画像っていうか動画埋め込みやすいから結構いいかなと思ってて、そう、まあ、ちょっとドロップボックスペーパーの話はちょっと次回やりたいですね。じゃあ一旦これで終わりまして、
はい、
1個やりたかったのはね、サラリーマンスゴロクっていうのをちょっとやりたかったんですよ。これね、サラリーマンスゴロクを作ろうっていうちょっとコーナーで、
はい、
これフルタイトルでいくと、ニューノーマルなサラリーマンスゴロクの、を作ろうっていうことで、何かっていうと、まあ僕たち今すごい時代に生きてるじゃないですか。
そうですね、
どうなるかわからんと、変化が激しいので、だからある意味サラリーマンスゴロクやと思うんですよ、リアル突然バシルラみたいに飛ぶかもしれないし、ね、やってる仕事も、ね、変化対応業じゃないですけど、 まあ、YouTube チャンネルを持つとかもいろいろあるし、うん、だから結構ねこの変わってきてるのでこの、まあ、ある意味人生がすごろくなんですけど、うん、このじゃあすごろくだとして実際にちょっとそのすごろく作ってみたいなと思っててこの変化が読めないこのサラリーマンの世の中、うん、そういうサラリーマンすごろくなるものがあるとするならば、うん、どんなマスやゴールやルールがあるのかっていうのを、うん、ちょっとね毎週1個や2個、うん、もしかしたらニューノーマルなサラリーマンのすごろくは困難があるかもみたいなのを考えて、うん、ある程度揃った段階で、うん、マジですごろくを作ろうと持ってます、
はい、
っていうね、
いいじゃないですか。
例えば、これ泥水界からの抜粋ですけど、まあ人生ゲームを元にするならば、一マス休むとか、1000ドルもらうとかあるじゃないですか、例えばあの大型受注が決まった、
うん、
で、VR の、国内で初の受注が決まった、うん、中国から、凄腕エンジニアがしかも来てくれるらしい、1万ドルもらうみたいなマスとかね、
うんうん、
でその次のマスは、予定してた中国人のエンジニアの翻訳の方が突然来れなくなる、
はい、
一マス休みみたいな一回休みみたいな、
まあ、その一マスで完結する物語じゃなくて複数マス
とかでもいいし、なんか前回のそういうのがあって、まあ、そこに止まってたらまあいいけどっていうのもあるし、まあ、その脈絡のないちょっと不条理なトラブルでもいいし、あとはまあ今、まあ、営業がね、ずっと営業のままあの最後まで行くわけでもなくエンジニアになる場合もあるじゃないですか。途中でジョブチェンジみたいな分岐のポイントも作っても面白そうですよね。あとは今有給を、年に10回取らないといけないということで、はい、10回休みを取らないとゴールしてもダメみたいなちょっとニューノーマ
ルリアル
ニューノーマル感ないですか。
なるほど、
ちょっと
あります。それは
そういうのちょっとおもろくない？
マリオパーティーのスターみたいな。
あと3マスでゴールするけど休みあと4回取ってないみたいな。
あー、みたいな。
MV
条件があるんだよ
かね。なんかそういうのにありがちなマス
を
考える。
精神と時の部屋マス作って1マスで10日分休むとか。
いや、なんか精神は精神が病んだ時の部屋とかじゃなくてそういうんじゃなくて
まずま
ずいや、だからそういうねやつとか、はい、なんかあるじゃないですか。なんかズーム謝罪をしないといけないことになるみたいな、あの家の Wi-Fi があの弱すぎるんで、あの3マス戻るとかね家の Wi-Fi が弱すぎて取引先に余計怒られるみたいな、ズーム謝罪で、はい、とかね、ちょっと面白そうですよね。
いいと思います。
これをね
考えます。
ちょっとこれから、次回ぐらいからね、
はい、
やりたいなと思って、サンプルでちょっと何個か出して こんな感じでやりたいな。でこれなんかお便り募集しても面白そうかなと思ってて、
こういうマスどうですか、
うん、
はい、
でもいいっすと思う。なんか例えばあとアイテムとかね、
うん、
うん、なんか限界突破サンガリアっていう、あの僕らあの冷やし飴のことを限界突破サンガリアって言ってるんですけど、
効力は何になりますか？
効力はまあ1万ドルと交換とか
なんかものすごい価値ありそうですよ
あ、サイコロ 3倍になると桃鉄でいうあの超特急カードとかどうですかね。
あー、なるほど。
ルールから決めるの面白いと思うんで、
いいんじゃないですか
ね。これは久々に面白そうな気は
いいこともあれば悪いこともある
ということ で、じゃあ、お便りを再開します。お便りを募集してなかったんですけど、最近お便りはですね、サラリーマンすごろくの、こんなマスがあったら面白そうっていうのを も募集してますんで、まあ何でもいいので、どしどしお待ちしてます。はい、ということで今回は終了ということで終了です。
ありがとうございます。
ちょっと一旦